はい、10月4日水曜日17時を回りました。水曜リチンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団おつきんじょうりです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとね、本日チョメノスケ喉の調子が
そうですね
悪いですね。
どうしたんですか。
いや、一応3日4日ぐらい前に、うん、まあ風邪というか本当に、うん、7度5分とか8度いくかいかないかぐらいまで一回熱上がってそこから下がったんですよ。で下がってから普通にまああの今働いてるお店にで働いたんですけど、その日まあ満席ぐらいで、でその日結構ガヤガヤって盛り上がってて一発めちゃくちゃいいツッコミ入ったんですよ。
おお、出ました。
そうドーンと入った瞬間声が飛んで、でそっから声が出なくなって。
そんなことあるんだ。
そうだから、なかなかないけど、まあ、最近舞台出てないかの腹式呼吸というのを忘れてるのか分かんないけど、うん、でそっからあの結構盛り上がってるからみんなどんどんボケてくるじゃないですか、はい、でこのかすれ声のままずっと突っ込み続けたら、うん、途中からもう声が出なくなって、うん、で、まあ、それがあの僕がすごく待望にしてた、うん、今唯一ある仕事、うん、漫画大好き芸人の2日前ですね、うん、でそっから喉が治らず、うん、漫画大好き芸人もほぼ声出ない状態で、そうちょっと参加させてもらうっていう形になったんですけど、
こんなことなんか蜂蜜飲んだりとかあるのかとしなかったの。
熊じゃないんだから。合ってる
喉にいいって聞くから。
あ、そうなんですね、うん、いや蜂蜜も全然あれでトローチ、うん、は舐めたりとか、うん、あと飴は舐めたりしてるんですけど、やっぱいかんせんこの仕事あるので、うんうん、ツッコミそこでやんないといけないので毎回喉に負担がかかって、
まあ、あれだ、バーでツッコむことを仕事って言って
る。あ、仕事って言ってます。
そうなんだ。
あの、お酒作りはなかなかできないので、うん、シェイカーは振れないので、うん、あのちょっと話を振りながら
やらさせて、ツッコむことを
主に今ちょっと特技が活かせない状態でいや、 やってました。まあ、ちょっと本日はあの特にもちょっとやっぱね、ワオワオ女優のリエさんがいるので、はいはい、ちょっと回してほしいなと思いながらも、あ、なるほど、まあまあ僕もまあちょっとは声出るようになったので、
はいはいはいはい、
この声でまあ聞き苦しくなければ、うん、ちょっとはまああのこのまま喋らせていただきたいなと思っているところでございまして、
はい、
なんとですね本日の放送、
は
い、35歳ラストの放送でございます。あと、
ショムノスケさん、
はい、あと10時間ほどですか、
はい、
で36歳になるので
10時間、
うん、え、今で17時もう10時間もないな、うん、あと7時間。
どういう計算。
いや、もうさっきちょっと数えてあと10時間ぐらいかと思ってたんですけど、うん、あと7時間、うん、8時間ぐらい、
うん、
でもう35歳も終わりますので、ちょっとね今日はあの落ち着いたチョメノスケでお送りしたいなと思っているところで、
今35歳
でございます。
あ、じゃあ35歳までは落ち着かない方がいいよ。
あ、そうなんだ、うん、36から落ち着いた方がいい。
もう今が一番楽しい時期だから。
いやいや、
35歳までが、
いやいや、一歳しか変わらないですよね。
いっぱい楽しんでくださいね。
あ、本当ですか。
はい、35歳、
36になったらなんかここが変わるぞみたいなのあります。
あ、もうダメです。
いやいやいや、ちょっとお先真っ暗。
一歳、はい、お先真っ暗。
じゃあ僕あと7時間楽しんだら、あとお先真っ暗、はい、
そうです。
いや、そうですね、
人生楽しんでくださいね。
いや、ちょっともう楽しめないのよ。そう言われたら、な、36からが楽しいんですよって言われたら、うん、あ、こっからあと7時間経ったら楽しみ。
35まで
までなんだ。いや、もうだとしたらもうちょっと早め言ってもらって、
限界です。
もうちょっとあと半年ぐらい前に言ってもらわないと楽しめないでしょう。レイさん、そんなことないですよね。
ん、
そんなことないですよね。
そんなことない。もう今考えてたのは、もう36になったら大人だからもう誕生日プレゼントいらないよなと思って。
あ、ちょっと待って、もう渡したくないから。で、多分ね、先週さ、あの、うん、マングーさんが言ってくれたじゃないですか、はいはい、10月5日ちょめ誕生日ですよと、
はい、
忘れてますよ、リエさん。忘れてたから、もう36は誕生日プレゼントいらないという方向で突っ切ろうと。
実はそうなんですよ。36歳からはもう誕生日プレゼントあげる方になりますんで。
いやいや、お年玉みたいになってるけど、20歳超えたらお年玉もらえないみたいな。
あげる方になりますんでね。
じゃ、じゃ、意味わから
ん。誕生日来るでしょ。
じゃ、意味わからん。
あげる方になりますから。
じゃ、お年玉わかるよ。このね、はい、今まで親とかから親戚はもらってたけど、20歳超えたらもう働いたし、あげる方わかるけど。
おいっ子めいっ子にね。
ね、いや、わかるけど、
はいはい、
誕生日プレゼント今までもらったでしょ。誕生日は
35まで。で、過ぎたら、あげる方。
誕生日迎えるとあげないといけない。
そうそうそう。
聞いたことないから、そんなの。意味がわからないから。
ありがとう。
いや、むちゃくちゃすぎるでしょ。
はい、
いや、親に渡すのはわかるよ。産んでくれてありがとう。うん、じゃなくて、周りの人にあげていくんだ。
そうよ。
お先真っ暗だな、本当に30年
は。だから、人生楽しんでください。
いや、楽しめないわけよ。
まあ、ちょっと、まあ、期待してほしいのは、
はい。
また、あれだな。 買うとしたら頭髪系あのものをなんか買ってくるだろうなっていう期待をして
助かるな
頭髪系は
あいつは助かってた
助かるなこの前もなんかシャンプーみたいな
のね去年はそうもらいましたから頭皮をねちゃんとケアする
助かってたんだ
助かってますよちょっと生えてきましたからやっぱりそう
分かるんだ
頭皮系とあのお尻系は助かるなな
るほど
そうお尻系は特に助かるまあ消耗品ですから、はいはい、そうそうそう最近ねちょっと減りが早いのでねモラギの方も
モラギってる
モラギってるのでねぜひねちょっと欲しいなというところですけどまあさっき出た漫画大好き芸人もね、うん、この間日曜日にありまして、
はいはい
はい、もう今第5回ですかね、うん、あった中で今回が一番お客様入りまして、
うん、
大盛況大盛況、
う
ん、でもやっぱこう漫画大好き芸人と言ってるけどやっぱ前も言ったんですけど一人一人紹介するジャンルが違う、うん、からね他の人の話聞いててね面白い、
うん、
えこんな漫画知らんかったけどみたいな、
う
ん、
好きだから
そう好きだから、
うん、
でこのともきはやっぱ恋愛系
ともき、うん、恋愛系なの
ともき恋愛系なんですよキュンキュン恋愛系
あそうなんだ
そうでサーキーはね、うん、意外とね、はい、勉強系紹介するんですよ経済学とかで子育て系とか、
う
ん、っていうのをやってて
しっかりしてるの
サーキーなんか、なんですか賢いふりしてるやつに見えるじゃないですか。うん、わかります、
はいはい、
賢くはないと思ってるんですよ。うんうん、賢いふりしてるなと。
はいはいはい、
うん。スーズーがちょっと頭悪いキャラで。
うん、
まあ、頭悪いですけど。うん、頭悪いけど。
頭悪い。
悪い上に頭悪いキャラでね。うん、やってるから、さっきしっかりしないといけないけど。さっきも意外と頭悪いんですよ。
ちょっとな、なんか、
とんちんかなこと言うというか、
そ
う。まあ、ただ、なんか、国語系というか、は強いというか、
う
ん、だけど、その数学系弱いのかな、みたいな、っていうイメージだったんですけど、
う
ん
う
ん、そう。ただ、今回、さっきがやったのも、なんかまあ、この、コールドスリープして、そっから目覚めたら500年後だったみたいな。
コールドスリープって。
もう当たり前、コールドスリープ。
当たり前のにコールドスリープしてって言って
なんか、この、日本。
何ですか、コールドスリープ。
まあ、世界がもう終わりそうになる、みたいな、時に、要は、自分の体を、冷凍保存、
はい。
コールドスリープ。
あ、冷凍眠る。
はい。
はい。
で、保存して、その、起きた時に、その体のまんまで、その、起きてられるよと。
うん、
ただ、まあ、そのまま未来に行くようなもんですね。
はい、
で、まあ、それで、そういう話だったんですけど、うん、で、500年後の世界に行ったら、まあ、人がいませんでしたと。
はい、
で、その、チベットかどっか行ってたのかな、その主人公は。うん、そこでコールドスリープして起きたら、誰もいなかったけど、うん、日本を目指そうという漫画で捨ててはありがちだなと思ったんですよ。
うん、
で、そしたら、実は、その、日本を目指すって言いながらも、いろんな各地にちょっと生き残りというか、うん、コールドスリープで生き残った人とか。
あ、他にもいるんだ、コールドスリーパーが。
そう。で、そこで、ちょっとした、その街を発展してるけど、やっぱ一からの文明になってるじゃないですか。
うん、
で、その一からの文明の中で、どうやってこの経済を立て直していくか、っていうのをすることによって、一から経済学べますよと。
あ、経済的な本なんだ。
そう、意外と経済的な本だって言って、急に、そう、ゾクゾクってして、
うん、
意外性で、
はい、
そう、ゾクゾクってしたりとか、うん、で、あゆむさんが紹介してたのがね、もう、こう芸人とか、役者には刺さるような、うん、そう、なんか、なんですか、ルームシェア、6人ルームシェアしてるんですけど、うん、みんな30歳なんですよ、みそじ。で、それぞれが夢を諦めかけてる、
はいはい、
人たちも30歳だから、うん、どうしよう、はい、その、売れてもないし、
うん、
続けた方がいいのか悪いのかを思いながら、やってる30歳がいて、それは各この舞台俳優、
うん、
ミュージシャン、お笑い芸人とか、うん、このいろんなジャンルの人6人で集まってる。で、だから多ジャンルだから、
うん、
そのじゃあちょっと俺行ってくるね、みたいな、
うん。
で、歌のオーディション行ってくるねって言ったら、はいはい、プロデューサーに、ね、昔は若い頃はこうやって尖ってやってて、
うん、
ちょっと売れそうだったけど、もう今はなんか安全になったねとか嫌味言われたりして、
はいはい、
帰ってきた時にそのルームシェアで、
はい、
そのそういう話をしたりして、みたいな。っていうので、これめちゃくちゃ刺さるらしいんですよ。この、なんですか、芸人やってたりするような、うん。で、時には辛いことも言われてみたいな。
うん、
でこのままでいいのとか、
ね、
っていうのがあるとか、
はい、
こういうジャンル僕見ないんで、
はいはい、
そう探してまで、
はい。
めちゃくちゃ面白そうだなっていう。そうっていうのがあったりして、トモキのだけちょっと覚えてないですけど、
恋愛系。
恋愛系ちょっと覚えてないけど、いや、でもトモキのも面白そうな感じの話もね、やってて、とても盛り上がりまして。で、まあその時にカーボンギアさんとか、
うん、
もうまたもう、本当毎回来てくれてて、
名だったるリスナーの方々が、
そう来てくれて、もマンデーさんなんて一番前に座りながらで、マンデーさんね、うなずく頻度がね多い、物知りだから、各芸人の漫画をあーって言ったり、 で、あゆむさんが小ボケでジョジョのネタとか入れたら、うん、爆笑してるんですよ。うん、で、周りの人たち、あれ
ジョジョってあんま知らないから、ね。
知らなかったりとか、うん、マイナーな漫画の例えしたりするんですよ、うん、僕らが、うん。で、いや、わかんないでしょって言ってるけど、漫画屋さんだけ爆笑してますので。
うむうむなんだ。
そう。やっぱ、もう漫画大好き芸人、もうですのでね、うん。そうそう。だからもう、やっぱそれで、その、めっちゃ盛り上がって、うん、で、その中で、ね、あの、カーボンギアさんが、うん、あの、僕に誕生日プレゼントで、そう、ちょっとクオカードをくれるのと、あとはあの、オリジンチャンプルーの、あの、なんですか、大喜利クエストの、リエさんの回からの、はい、大喜利クエスト全部入ってるあの、フロッピーをもらいまして、チャメ君これで、
フロッピーって何？
フロッピーというかあの、SD みたいな。そう、ミニ SD。
このラジオの。
ラジオの。しかも、大喜利の部分だけ切り取って、それを全部詰めてくれて、
すごいね、
で、あの、チャメさん、集計しやすいよね、と。
あ、もう。わかるよね。
わかるよね、と。
著名
と。そう、いやいや、チャメみたいに。そう、ということで、もらいましたので、いや、めちゃくちゃ助かるんですよ。集計結構、大変なんで。
あ、集計一応するんだ。
してます。
あ、そうなんだ。
してるけど、はい、やっぱ結構忘れたりとか、はいはい、してるとき、過去の遡んないといけないんで、ね、ネットで探したりするの大変なんですよ。うん、で、また後半部分まで飛んで、どこからどうかな、みたいな、うん。っていうのも大変なんでね、これめちゃくちゃ助かったなと思って。
助かりますね。
ありがとうございますという感じでございます。
はい。はい、
さあということで、うん、皆さん来てくれてますかね。
はい、来てますね。
さ、は
あ、マリエさんピンさんですね。
はい、
チェキさん、リエさん、大城さんがなんでチェキさん。
チェキさんって、いや、おかしいでしょチェキさん。
はい、
あ、メイド喫茶のそんな特典じゃないんだからチェキさんっておかしいでしょ、う
ん、まだこんにちはですかって言って、こちら千葉県北部は曇りで気温が20度で1日中寒くて辛いです。
20度、
もう20度になってるの。
あ、
まだ沖縄30度前後ですけど。
そう、なんだマングさん今うろちょろしてるのは、うん、扇風機つけてますからね。暑いですからこっちは。
あ、
さあ、
で、鉄さんは初めてですか。
初めましてですかね。
なんでドロドロ
靴下、
エアバッグ爆笑笑える、笑
う、あれ違うラジオ聞いてます。
違
うラジオ聞いてません。
え、万代さんがスリムクラブの前田健さんの理科室というツッコミを入れて声がああなったってのと同じ感じで喉やっちゃったんです
か。だとしたら俺ちょっと怖いんだけど。
ツッコミ、
ツッコミ、健さんと同じ感じになって
ツッコミで
ずっとこれになるかもしれない。しかもこのコンビの役割で言ったら、まあ、こういいか悪いか内間さん側だと思ってますね僕は。
そうなの。
はいはいはい。
そうですね。あとは、円楽さんですね、
はい、
36歳からは30センチくらいの段差から降りるのが怖くなるぜ、こんにちはって言って。
ちょっと怖い。確かにこれ最近ね、ちょっとつまずく傾向もあったりで、運動がやっぱり、
うん、
不足になっちゃってな。
そう、運動不足だし、うん、このサッカーとかも、はい、フットサルとかやるけど、
やるんだ、
ボールを置いていきがち。
ボールを置き去りに。
置き去りに。普通、そう。普通なんか人を置き去りにしていくんですけど。そうそうそう。ディフェンスを置き去りにだけど、はい、ボールを置いて、自分だけ行ったりしてますんで。あとね、届くと思ったボールに足が届かないっていう。これね、あと本当に嘘みたいな空振りしますから。わかります。
そこまで来た。
はい。運動神経悪い人たちがやってる、
うん、
思いっきり足振り抜いて、ボールに当たらないみたいな、はい、あんな考えられんかったのに、うん、あれをやって、本当にすってんころりんするんだなと。
本当、うん、嘘みたいな話ってあるよね。
あるよね。
俺もね、まあ、砂浜ぐらいかな、うん、ダッシュしたのよ。
うん、
大人になってね。
うん、
嘘みたいに足が絡まってこけるよね。ゴロゴロゴロンつって。
昔はなかったですよね。
そうそう、足が絡まるって意味わからんさ。
意味がわからない。だから、砂浜だとしても、うん、別に、だから、これ何の鍛えてることになってんのかなとか。
いや、これ走れはするだろうっていうね。うん、
ね。
もう、足がついてこないよね。
ね、本当に砂が、この、なんていうの、うん、右足出してるのに左足も一緒に出てるみたいな。
体の中で足を置き去りにさ、
足を置き去りにして
体だけ前に行って、あれ足がついてこないっつってこける。
派手にこけますからね、うん、で手もつけないから、すごい顔からいっちゃう。
こける準備してないから、こっち
してないから。
そう、
だから本当怪我のもとですからね。
はい、マリエ三品さんが薩摩川RPG にいいカツラあるので、どこで買えるか聞いておきますね。カツラもいいです。いいですよ。
薩摩川 RPG さんね。
はいはい。
カツラなんだよ。
そう、実はね、めちゃくちゃサラサラヘアかと思ったら、芸人の方ですね。
はい、はい。
そうそうそう。
めっちゃでも似合ってるよね。あれ
そう。あれ、そのまんまっぽいもん。地毛っぽい感じで。
うん。
だからカツラの人って結構わかると思ったけど、今時のカツラすごいね。
あれしかも撮ったら、結構だよね。そう、
結構えげつないっすよ。
見てられないけど。
ショックなるぐらいの。うん、
ね、あのマリエさんピンさんが来週那覇に行くので念のためチョメさんのお店の名前を教えてください。
ありがとうございますということで、
もう一度、はい、
若狭の方にあります福栄館ビルにある5階、はい、バーヤッセンボでございますね。
バーヤッセンボ、
検索者出てくるのかな。
もう出てくるんじゃないですかね、うん、まあじゃあ
なんかやってんの、その
はい、インスタグラムの方をやってるので多分そこに出てくるんじゃないのかなと、そのネットで検索とかしたら、まあ、もしくは分からなかったら万代さんに DM してもらえれば場所まで、はい、
金渡してるのかちゃんと
やりますのでよろしくお願いいたします。
あ、なんかやっせんぼ、あ、書いてますね。
あ、待って、
万代さんが
万代さんがちゃんとやっせんぼってお店ですって書いてくれてる。
若狭にある福栄館ビル、
俺が言う前に書いてくれてるので
本当だったんだ。
そう、
万代さんに聞けば分かるんだ、
すごいな万代さん。なんか今、いや、俺かいとかツッコミくんのかなと思ったら、ちゃんと書いてました
ね。で、マリエさんピースが、バー、ヤッセンボ、那覇、若狭って書いてます。これで検索しようってことですね。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
あと、万代さんが来月39になるんですが。
万代さん、
39?9 月の末の土曜日に運動会で、保護者と職員の混合リレーに出て、第一カーブで右足出ました。
まだちょっと。早い早い。第一カーブで。この大体第4カーブで。
第4まであるからね。
そう。第4でお父さんがラストスパートかけようと思ってこけるんですよ。
そうそうそう。
第一カーブはちょっと早いですね。しかも、右足つりましたって。
で、万代さん39なので
、万代さん39。
46と思ってた。
おい、失礼さよ。失礼さよ。
え？
シンプルに。
見えないね。
いや、それ悪い意味なのよ、それは。それは悪い意味なのよ。大体見えないねっていい意味で使うから。
見えない。
いい意味で使ってください。
そうなんだ。
しかも、あの、46行き過ぎ、ちょっと。39ですから。45だと思ったよ、これは。
二つ違い。
いや、まあね、あの、マネさんもね、また来月誕生日ですのでね。うん、
はいはい。
どうですか、もうマネさん聞きたい。36になったらお先真っ暗なのかどうかを聞きたいですね。さあ、という感じでね、
うん、
まあ、誕生日35歳、はい、ラストの放送してるんですけども、はい、ここでね、一つね、ちょっと思ってたことがあるんですよ。
う
ん、僕はあの、最近ちょっとテレビ番組でもやってましたけども、
うんうん、
バイアスロン、
うん。
今回からちょっとルールが変わりまして、
うん、
で、まあ、今各王者ですかね、
うん、
最近の近年の王者の方たちがドラフト形式で芸人を選んでその方たちとやるというのがありまして、
うん、
まあなんか各芸人がね選ばれたりしてたんですけど、まあ首里之助でいうとこのベンビーさんとやるみたいな、
はいはいはい、
で、あ、安定してるなとか、うん、逆にこの人とこの人がやるのみたいな、うん、っていうのがあったんですけど、ちょっとこれ言いたいんですけど、
う
ん、あの水曜オリジンアワーの、
はい、
新之助の新が言いますね、
はいはいはい、
がですね、このラジオが終わった後ぐらいに、
はい、
もう1ヶ月ぐらい前ですかね、今回ちょっとバイアスロンこの形式みたいなんですよと、
この
そのドラフト
選ぶ
そう形式みたいなんですよ、
はい、
チョメさん覚悟しててくださいねと
ね、言われてたね、確かに。
言われてましたよね。
言われてたよ。
いや、マングさん聞いてましたよね。
聞いてた。
で、おい、ちょっと待ってくれよと。
うんうん、
いけるかなみたいな、
うん。
で、いやいや、チョメさんもう本当、これ僕が選べますんで。
うんうん、
ね、チョメさん本当、覚悟しててくださいねと。うん、腕、衰えさせないでくださいね、みたいな、うん。って言ってるから、俺、バーでめちゃくちゃ突っ込みの練習もしたりしながら、
うん、
頑張ったのに、シ、
う、
ン、
ん、
の見たら、
うん、
え、ジュン選手と、サーキー。おい
え
テレビの前でドキドキしてたよ、俺は。
緊張してた。
緊張してたよ。いや、まあね、さすがに、真のボケだろうと。で、ボケだろうと言うのありましたよ。
はい、
まあ、普通だったら、これが、もし、エモヤンが言ってたら、
はい、
まあ、ボケ、例、まあ、ボケ1、あ、なんていうの、真実1割、
はい、
ボケ9割だろうぐらいで聞いてた。
はい、
あれ、エモヤンでも1割ちょっとドキドキするぐらいの、その、あれだったけど、真、
はい、
が言うってことは、しかもこのラジオ終わりに言うってことは、ちょっと、うん
はいはい、
ちょっと期待感も跳ね上がってて、その放送近づくにつれて、
うんうん、
5-5ぐらいになってましたね。そう、で、純選手選んだ後に、
はい、
お、これ、あ、なるほどと、
うん、
この沖縄のボケにこのナイチャーツッコミかと。
あ、なるほどね。
さあ、聞いて、一番うまいツッコミまた、この、一番しっかりとした、その、何ですか、ボケツッコミでもない。
まだあるんじゃない？
ツッコミちょ、あ、まだ待って、ドラフト6位ぐらいで、来る可能性があるってこと？
FA、FA
で。いや、本当に、
うん、
俺、ちょ、何ですか、ドラフト待ち、予選落ちしたのにドラフト来るんじゃないかと思ってた、少年と一緒ですよ、もう。
ちょっと来る。あれの取材に行かれた時、かわいそうだよな。
そう。
ドラフト
来ないか。
期待
大の
選手に。
そう。まあ、あれほどでもないけど、取材も来てないのにドキドキしてる選手ではあったけど、ちょっとね、ドキドキしたね、あれは。
まあまあ、でもドキドキ味わえてよかったんじゃない
。確かに。
はい、
ちょっと真にはありがとう。
そう
と、
ね。
そう、いろんな意味でありがとうあるよ。選ばれたら選ばれてたで、ちょっと待ってくれよと。
本当に緊張。
そう、本当
に緊張して。
そうそうそう。もう、
とんでもないことにな
る。多分今声出てないと思うんで。そう、あの、ドキドキできたのでありがとうございますということで。ちなみに、あんつまさんから、あの、著名は育成枠だなって来てますんで。育成枠でも嬉しいですね。ぜひ、ちょっとあの、またね。はい、どっかでドラフトにかかるような動きをしたいなと思う所存でございますね。う
ん
う
ん
う
ん、は
い、
でも、あんつばさん、与論島からこんにちはってことですけど、
あれ
与論島にいらっしゃる。
あらあら。
何かな、
今日はちょっと違う場所にいるんですかね。
ねえねえ。
ねえ、ということで、そう、う
ん、
さあ、ということでね、まあ、あの、そのバイアスロのドキドキもありながらの、あの、ちょっと一週間だったんですけど、うん、じゃあ、CM 行ってから、
はい、
リエさんに、うん、起こった一週間の出来事でも聞きましょうかね、ちょっと。さあ、ということで、まあ、質問などありましたら、はい、ツイキャスやメールで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それでは、CM です。FM Naha
Your radio station. オリジンお笑いライブ起承転結ボル331、10月28日土曜日18時半会場、19時開演。チケットは2000円、場所は那覇市国際通りにあります那覇市文化展物館4階展物ホールにて。秋山さんも来ますよね。
秋山さん、
秋山さん、秋山さん。
はい、10月4日水曜日17時22分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、ちょっとどんどん声がガサガサしてきてるけど大丈夫ですかね最後まで持ちますようにということで、はいはい、ごめんなさい、今日はしっとりといく日でございましたの で、ね、はい、ここでですね、メールが来てるのでメールの紹介をしたいと思います、はい、リエさん、チョメノスケさん、マングースさん、こんにちは。ラジオネーム万代です。チョメノスケさん、喉の調子はどんなんですか。36歳になる前に今より喉の調子が良くなってますように。もうあとちょっとだけどね。話は変わって、先日の漫画大好き芸人トークライブお疲れ様でした。いろんな漫画が紹介され楽しかったです。第6回10回と続きますように。それでは放送頑張ってくださいとのことですね、うん、ありがとうございますどうですか、こんなおしゃれな感じで
意味がわからなかったけど
あと聞き取りづらかった
な、なんでエコー聞かしたの。
ちょっとなんかあのおしゃれな感じし、
うん、おしゃれな感じ、
おしゃれを出したんですけ ど、
なるほど。
そうということで、あの、マンデーさんもね、はい、漫画大好き芸人来てくれて楽しかったですということで、
ね、はい、
ま、漫画といえばあの漫画村の星野ロミさんですか、
う
ん、なんかまた
動画、なんか動画出してたな。
そうそう、やっぱあの人って頭いいんだなと思う。不起訴処分に今のところなってると、はい、まあ、要は無罪でしたみたいな、うん、ってなってるんですけど、まあ、要はまた再審みたいな、うん、っていう風になってるんですけど、最近あの TikTok でよく星野ロミさんの動画が流れてきたりして、
はい、
なぜ漫画村が捕まらなかったのかみたいな、うん、っていうのをやったりしてて、要はアップロードしてたらダメだけど、うん、僕の場合は他の海外サイトの要はところに載せて、うん、そこに飛べるようにしただけですよと、うん、アップロードしたわけじゃありませんみたいな、うん、っていうそのいうのがあって、うん、3つぐらいその何ですか訴えられてると、
うん、
ただ1つをが有罪になると、はい、2つが破綻しちゃうらしいんですよ、
うん、
で
その1つを証明しようとすると、はい、この2つ が
破綻しちゃうと
おかしくなると
、はい、でこれが3つともそういうのがあって、うん、でそれまでずっと裁判までこの黙秘して、
うん、
ここおかしいけどなと思いながら、うんうん、で裁判の時にそのもうあっちは集めるだけ証拠集めて、うん、はい、はい、もう言うことありますかっていう時に、うん、全部それ言ったらうあれちょっと集めた証拠が全部無駄になっちゃうみたいなっていうようなことをやったみたいな。そうでも本当にこれはだから僕はその当時、
はい、
要は法律では違法じゃないグレーというか、うんうん、 法律では違法とされてなかった、うん、ただ星野ロミさんがそれをやったことによって法律が新しく作られて違法ですよってなったから、うん、その前の話なんで、うん、僕は違法なことはしてませんと、うん、結構真っ当だなっていうことも思ったりして、うん、ちょっとね面白いなとこの裁判は、うん、っていうのもあったりした所存でございますね、はい、これがちょっとあの漫画大好き芸人でもちょっと、うん、大丈夫なのかっていうでもやっぱしっかり買ってね、うん、読んでもらって作者にお金が入って、うん、じゃないとあのまた働かなくなる人もいますんでね、うんそう救済も多くなっちゃうので、はい、ぜひ買ってほしいなと思うところでございます、はい、社会派なちょっとちょめも見せていこうと思う36歳でございますさあリエさんは最近なんかハマってることというか
ハマってる
チャレンジしたいことがあると
ちょっと今、まあ、月曜日からなのでまだ3日くらいしか経ってないんですけれども、はいはい、16時間断食っていうのにちょっとトライしてるんですよ
ほうほう
16時間はあの固形物は入れない水分とか取っていいんだけど、うんうん、で残りの8時間は何を食べてもいいですよ食事制限も一切ありませんよというものなんですよで、うんまあ、この断食を、まあ、知ってるこの断食をする時間っていうのはあのその人の生活リズムによって、うん、あの決めていいですよっていうことで、うん、私は夜の8時から、
はい、
翌日の12時まで、
はい
はい、が16時間か、うん、断食してて、はいでまあ、お昼ご飯食べて夕飯は夜8時までに終わらせるっていうのをやってるわけ、うんうん、で、まあ、その間別にスイーツとか食べてもいいかも8時
間じゃ例えばですよ、うん、じゃあ8時、待ってよじゃあ12時あじゃあ今からにしましょう今から食っていいとしたら今から8時間ずっと 食い続けていいわけですか
そうそうそう
どこで食ってもいいと
そうそうい
やもうずっと食い続けるずっと食い続けて8時間後に、うん、断食16時間やれば、
う
ん、OK っていうことですか
そうそうそう
3日目で死ぬよそんなやつは8時間いつも
食べ続けるのはちょっとねもう難しいと思うんだけど
なるほどね
これは、うん、この断食っていうのをすることによってこの、うんまあ、胃腸を休ませられる、はい、このやっぱ食べ物が胃腸に入ってきたらあのこれを、ね運動してからもうあの分解したりとかするじゃないですか、はあ、それをだから1日3食食べてたら最初に食べたものが消化しきれないまま次のものが入ってくるって感じだから、うんうんうん、ずっと休み続けられないらしいわけ、
あ、なるほど。
で、あとは脂肪を燃焼させる、はい、ケトン体代謝っていうのにスイッチするらしいわけ、ほうほうほう、この断食してる間に、
ほう、
であとオートファジーっていう働きが出てくるんだ
けど、聞いたことあるね、オートファジー。
これはノーベル賞とか取ってる理論なんだけれども、うん、細胞が自分自身の古い細胞を食べて生まれ変わるっていう、うん、自分の中で生まれ変わって自分でこう細胞が若返らせられるって方法らしいわけ
なんか 今マルチ商法を聞いてるみたいな、なんかこれノーベル賞取ってるわけ、ね、だからこれお得だから
いつ壺買わされる
そうそうそう でもまた別の友達に5人紹介すれば
やばい
そうそうそ そうこれ全然返ってくるし、うん、だからすごいお得だから、うん、
じゃあ僕は何をしたら
とりあえずまず5セット私から買って、はいはい、そうそう、でそれをまた5人に売ればいいだけだから、はい、大丈夫、これノーベル賞取ってる理論だから、うん、
わかりました。
へ
えっていうのも、まあ、だからもう、まあ、きつい運動とかもしないでし我慢しなくていいから食べ物、
うん、
食べるのを我慢しなくてい
いから、そう8時間の間は
そのリバウンドもしないし、うん、きつい運動とかもしないでいいですよというふうに、
今3日間やってみてどうなんですか。
やってるんです、3日間やってるの。
今3日目なんだけど、なんかこの空腹の時間、
はい、
きついんじゃないかなと思ってたわけ、うんうん、例えばだから、まあ、今睡眠時間ね、夜睡眠時間も挟んでいるけど、うん、この朝起きてからこのお昼12時まで、うん、きついんじゃないかなと思ってたけど、案外お腹もやっぱ空いてないんだと思って、この消化しきれてないから、グーってなるときあるけど、うん、グーってなってるときは実際
ケトン体が
ケトン体が出てこう運動してる、うん、今から
ファジーネーブルになって、
そうそうそう、ファジーネーブルになって
、全然違う、お酒の名前だからファジーネーブルは
トロピカーナで、
いやいやなんかキラキラした名前だった
から、はいはい、
だからそこまでそんなに思ったよりは、うん、もうお腹空いてやばいとかにはなってないわけ。
ああ、フラフラとかもないですか。
ないないない。
あ、じゃあ合ってるんですね。
そうそう。
ちなみに旧具志川市の俺さんから、うん、断食これ以上痩せるつもりかってきてますけど、あら、ちょっと、
はい
はいはいはいはい
はい、ちょっと見に来て、ちょっとリエさんをちょっと
だからちょっとなんか最近なんかちゃんなんていうの、運動したりとかしてるけど、
はい、
痩せないのなかなかと思って、うん、なんでだろうと思ったら、やっぱこう 消化しきれてないまま食べてたからなんだなっていうのがなんか分かって、じゃあちょっとこれと試してみようと思って、で人によっては1年間続けて40キロぐらい痩せた人もいるわけ。
ねえ、いやどんだけ
1年間40キロ、
うんうん、人によってはね、
まあまあ、いや この人はね200キロありましたそんなに痩せてないなみたいな
痩せてるだろ200キロ
まあまあ
えぐいよ、
40キロ痩せるのはすごいね、確かにすごいな。
そうそうそう、だから、ま、毎日できない人はあの、まあ、週に1回とかからトライしてもいいんだ、
まあ、要はこのお腹の中を全部空にする時間を週1でもいいか作って、
一応休ませる時間を作ってっていう、
はあはあ、
そうそう、だから今ちょっとねこの3日間やってみて、で朝起きるのもあのなんていうのかな、いい気持ちで起きれるし、 お通じもいいのよね、
ほう、
だからちゃんとね消化してるから、だからあもしかしていいんじゃない、これ合ってるかもしれないと思って、
急な飲み会とか入ったら困るんじゃないですか、
だからその時はだからその翌日のこの16時間を作るために
調整できるんかい、
おーい、ね、
最強やん、
案外ね、よく夜遅くまで飲んだら翌日そんなのお腹空かないよね、
うん、だ1時間あ1日の8時間だけ、うん、この食事を取れる時間だけ作って、残りは食べないってすればいいだけの、
そうそうそうそうそう、
だから俺も考えたのよ、二日酔いダイエットっつってさ、しこたま飲んで、うん、もう気分次の日起きても気分悪いさ、いや食えないさ、食えないどころかもう出ていくさ、
うん、
あの16時間になってるそれ
一番良くないこれ一番良くないダイエット
で、またその日に飲んじゃえば、うん、また
これ
さらに倍のダメージが、
うん、そうこれをね俗にアルチューと言うんですよ
えぐいんだからこのダイエット法
ね、あのすごい痩せて、うん、すごくいいかもしれないけど手の震えだけ止まらなくなるの手の震えとかね、あのご飯も食べれなくなってくるので、う
ん、
16時間どころじゃなくなってくるっていうね、う
んうん、入院
お酒ダイエットで4食食べて痩せるというね、はい、
そう
方法もあるのかなと、
う
ん、まあ、ファスティングって方法もあるんだけど、まあ、酵素ドリンクを飲んで
それがファスティングって言うんじゃないですか、
ではない、
あ違うんだ、
ちなみにファスティングは
一切あの食べ物とか入れないわけ、酵素ドリンクを飲んでこれでもあの栄養補給をするって形で、
シニフラ
でしょ、
ね、
だから
やばいよ、
食べれないっていう辛さと、あと案外なんか好転反応とかで眠くなったりとかもしたりとか、もう無性になんか食べたくなる、今までの習慣があるから食べたくなるっていう、
ああリバウンド的なことが起こるんだ、
すっきりするよ、終わった、ね、2、3日やったらすっきりするんだけど食べれないっていう辛さがあるさ、まあ、
継続はできないというか厳しいんじゃないかな、
そうそう、だけどこれは食べれるじゃん、
うん、
食べれるしおやつだって食べていいっていう感じだから、確か
に楽しみにできますんで、
ね、そうそうそう、8時間だったら全然
大丈夫そうだけどな、
そうそうそうそう、
16時間ででも開けるの、
うんうん、だから睡眠時間を間に入れた方がいいわけ、
そうですよね、
あなるほどね、
昼の間に16時間だったらきついなと思う、
7時間ぐらい寝ておけば、うん、あと9時間、うん、まあ、食べないでいるだけでまあ普通に食えるっていう、
食えるあのボーナスタイムの時に寝たらちょっともったいないもんな、
そうそうそうそうそう、あ8時間のうち7時間寝ちゃった
やばいやばい、
1時間爆食いして、うん、
なるからな、
そうそうそう、
そうそう、でまあ、16時間までできない人は最低でも12時間は開けてほしいっていう、
もう余裕じゃないですか、12時間なんて、
休む胃腸が休む時間としては12時間は最低でも必要、
僕の昔やってたあのプリンダイエットっていうのもあるんですけど、
オタクが、
あ僕がやってた、
オタクがやってた、
プリンダイエット、
はい、はい、体重が46キロだった時のプリンダイエットってあるんですけど、うんうん、1日3つプリンって買ったら大体あるじゃないですか、
ついてるやつね、3つあるやつね、
そう、は
い、
あれは朝昼晩プリンを朝昼晩1個ずつ作ると、はい、そうでやってたんですよ、うん、サッカーの、まあね、趣味でやってるサッカーの時に貧血を起こして倒れるという、おすすめダイエットがありますので。
プリン、
1個だけです。
1食だけ
ってこと？ 1 食だけです。
1日じゃ3食？
3 食。
プリン3個だけ？
プリン3個だけ。
もう、糖質しか取れない。
あ、でも、週に1回、シュークリーム食べ放題の
、
チートデイ。
そう、チートデイがあるんですけど。そう。で、これやってたら、
甘いのばっかりだな。
そう、もう貧血で倒れて、本当危ない時がありましたので、本当にこれ、おすすめです。そうというのもありましたね。
そうですね。まあ断食明けの最初のご飯はもうちょっと吸収率が高いから油物とかよりはお味噌汁とか、
なるほど、ね、
めっちゃいいや
とか、ちょっと野菜とかから、
ね、勉強してますね。
食べた方がいいというふうに言われてるらしい。
これ以上痩せて綺麗になってどうするんですか、ちょっともう。 ねえじゃないよ。ねえじゃないよ。まあ、貯めて、ねえじゃないよ。
もう、なんで、ちょめもやったらいいさ。
ねえ、いや、僕もね、結構下っ腹出てきてるんで、うんうん、ね、それこそマングーさんとかに言ってたんですけど、うん、僕も太らない体質だったんで、うん、どうやったら太るんだと、はい、ちょっと、いやいや、マングーさん、ちょっともう痩せないとスーツ入んないよとか言ってた僕がもう、うんうんうん、今では僕の方がスーツ入らないぐらい
太りたかってたもんな。
そう、もう太りたかったんですよ。もう体も細いでガリガリだし、うんうん、でやっぱね、バラハリとか、うん、山本きっと大好きで鍛えてるけど、はい、肉つけないと鍛えられないと思ってたんですけど、うん、全然そんなことない。もうすぐつく、
うん、だからね、あれなんですよ、ダイエットの一番、うんうん、このいいやつなんていうか、脂肪を燃焼してるのって筋肉と思ってるじゃないですか俺ら。
みんななんかね、はい、うん、こう走ったりして筋肉に、うんうん、みたいな。
筋肉はもうサインぐらいなんですよ、うん、に体の中で、うん、
はいはい、
もうだ2とサインぐらい、うん、で同率で脳みそ、う
ん、頭を使えば、そう、まあ、脂肪が燃焼されると。
そうそう、で1位が肝臓らしいんですよ、うん
うん、あら、
だから酒飲む人は太ってくると、うん、でこれアルコール分解に使うから肝臓が脂肪分解する妨げになって。
なるほど、うんうんうん、要はアルコールのやつだけでも肝臓の機能が 100% 使っちゃうから、うん、痩せる方に行かないと。
そう、
だから僕そうなんですよね。そう、昔はマングーさんより食ってマングーさんの2倍ぐらい食っても全然太んなかったのは、ビール一缶飲んだらもう死んでました。
もう顔もう半分ぐらいで顔が真っ赤、
顔真っ赤になって、で一回飲んだ顔真っ青になるぐらいの。
全然アルコール入れてなかったもんな。
そう、入れてなかったんで、
うん、あ、そうなんだ。なんかこの12時間ぐらい断食してる時間が経つと、この血液とかこの肝臓に蓄えられた糖っていうのが消費されていって、このケトン体質になるみたいな。それで脂肪を分解するって、だから肝臓っていうのは当たってるんだよ、
ね、でマルチファクターズがベータ反応を起こして、うん、でキラー T 細胞でGHQ マッカーサーで
ってこと、僕は、5個売ればいいってことですね。
新しいツボもあるからね。
あ、かしこまりました。じゃあツボもまた入り口の方で買わせていただきます、う
んうん、おいでね、後で、ね、
いや怖いな怖いな。
でもうあれでもしかして著名がやったら痩せて、うん、でこの古い細胞も食べて新しい細胞が出てくるっていうことは、
うん、おいおい、もう言いたいこと分かってきたぞ。
上の方もね。
いや、上の方って
上の毛
上の毛しかないだろ。
いいことが起きそうですよ。
いやいや、上の毛にもね、
ケトル体が、うん、あ、いけ本当ですか。やって訴えますよ俺は。
肌も綺麗になるし、だから細胞が生まれ変わるってことだからいいことじゃない。
モーコンバックファイヤー、
モーコンバックファイヤーモーコンバックファイヤーサンダーボルトチョメノスケ、楽しみだなこれは。ちょっともし何かあったら訴えますからね、ヘデさん。生えないんですけどつってさあ、あ、まあ、こう久しぶりの方来てくれてますよ、リエさん、はい、これは浜崎かゆみさん来てくれてますよ。
かゆ、
じゃあ私が言います。
はい、どんな感じです。
ジョメさん、リエさん、マングさん、こんばんは。え、聞こえない。
こんばんは。
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 久しぶりのかゆーだよー。
かゆ
ー。ジョメさん、声おかしいね。そんな声やった？
こんな声。
夏は蚊に刺されまくった。かゆーでーす。
そっちばっかり。かゆー。あと、リエさん、劇的に似てないですね。あゆに寄せてくれると。
かゆに寄せちゃダ
メ。かゆに寄せちゃダメなのよ。ここはあゆっぽく言ってもらえないと。アリーナーの感じで。
アリーナー。
そう、アリーナー
と。ジョムさん、
そうそうそう。そう。なんかちょっと変な人出てきてたけど。びっくりした。ずっと言いたかったけど。
あ、そうなの。
そう。
そっか
そっか。そうそう。
浜崎かゆみさんだもんね。
浜崎かゆみさんですから。かゆですから。ねえ、さあさあ、ということで。あと、キューグしかしの俺さん、アーリーお風呂入ってこうね、ということで、もう今会っていないから、うん、報告する人間違ってるし。さあさあ、で、あと、さっきのね、リエさんのダイエットの話ですか、うん、今日の大喜利のお題に関わってきそうな話だな、ということで。そうそう、確かに人類の 0.01% だけが信じているインチキ陰謀論を教えてください、ということで。うん、でも、ノーベル賞取ってますからね。
そうですね。
そうそうそう。
オートファジー理論ね。
オートファジー理論ありますから。
いや、このノーベル賞取った方がなんか変な話になるっておかしくない？
確かにね。
ちゃんと
ね。正しいのにね。
正しいんだよ。
そうそうそう。
もう、かゆみさんがですね、姉ちゃんうまいねーって言ってますね。
何を思って
かな、うまくないんだよな。あと円楽さんから10年ぐらい前に、 6月から10月まで摂取するものはウーロン茶だけで過ごしたことがあるけど、うん、痩せんかったなということ
で。痩せんよ、ウーロン茶だけだったら。
ウーロン茶だけはダメ。
どういうこと？
ダメ。だって、だから脂肪 燃焼とかされても栄養が何もね、補給 そこまでされてないから、こう循環がうまくいかないと思います。
ああ、うん、要は、
代謝も、うん。
ああ、良くないんだ、これは、もう、
うん、
その。
そう
思
う、うん。
難しいですね。もう黒ウーロン茶とか脂肪燃焼とか書いてるじゃないですか。
あ、
まあ、あれは全部摂取した上で、うん、エンジンバリバリの中で黒ウーロン茶を飲むと、うん、その分が燃焼されますよみたいな話なんですかね。うん、さあ、あとは、万代さんから、うん、チョメノスケさん、プリンダイエットの時醤油入れてウニの味みたいなことしましたって言って
ね。あれやったことないけど、どうなの？
いや、俺もやったことないですよ。
やってみて今度。
もうあんまウニそんなうまいか、ウニって。
ウニうまいだろう。
本当に、うん、じゃあまあウニ自体、まあ美味しいウニってやっぱまあある程度美味しいのはわかるんですけど、うん、プリンでやるほどのもんじゃなくない。
いやいや、それがだからウニだったらもう何万円するのに、プリンだったら100円でできるさ。
いや、プリンが食いたいよ、俺は。普通の。やったことはないですか？
今、喉が痛いからね、うん、硬いものより柔らかいのがいいから、ちょっと試して。
そうね、いや、プリンも柔らかいでしょ、別に。それで柔ら
かい。海鮮物入れた方がいいから。
え、いや、あれ海鮮物じゃないのよ。ウニの味がするだけで、ウニにならないのよ、別に。変身するわけじゃないですからね。さあ、という感じでね、もう皆さんから、たくさんのね、来てます。ウニにはならんよって来てます、柴弘さんから。ならんのかいということで。ねえ、ちょっとこれ試してみてほしいの。ちょっとマングさん、じゃあ、来週試してみて。
あ、いいです。
レポ、いや、多い。自分はやらんのかい。さあ、という感じでございます。はい、さあ、それでは大喜利のコーナー行きましょうか。先ほども言いましたけども、人類の 0.01% だけが信じているインチキ陰謀論を教えてください、うん。こちらでございます。メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それで、タンシムです。FM Naha.
Your radio station. オリジンお笑いライブ起承転結ボル331、10月28日土曜日18時半会場、19時開演。チケットは2000円、場所は那覇市国際通りにあります那覇市文化天物館4階天物ホールにて。秋山さんも来ますよね。
秋山さん。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから。
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけ、お前。おい、
お前が昔
うるさいよ、お前な。もう出ようとして、
10月4日水曜日17時43分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX
激ラブヒップ
はい。
はい、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、はい。本日のお題、もう声がガラガラなってきたな。
はい、お題読みますか。
あ、いいですか。
お題、人類の 0.01% だけが信じているインチキ陰謀論を教えてください。
はい、こちらでございます、
で、もうこれ読んでいいのかしら。
ツイッターの方からじゃあ読んでもらっていいですか。はい、はい、じゃあお願いします。
はい、万代さんですね。
万代さん、
俺この戦争が終わったら彼女と結婚するんだって死ぬ原因は味方が関与している。
あ、ね、あのフラグが立つやつですよね。
そうですね、
俺この戦争を切り抜けたら、はあはあはあ、ね、うん、あの子と結婚するんだっていうやつは 100% 死にますからね、はい、
で死んだ上にその原因になるものが
実は味方が、はあはあ、あいつこれ言ったからもう殺すしかないじゃんみたいな、
裏切るとか
ね。初めて聞いたの。
なんていう映画ですか。
なんていう映画ですか。
みたいな。
楽しそうだけどな。それはそれで。
はい。でもう一つ抹茶さんですね。
はい。
人類の 0.01% だけが信じているインチキ陰謀論と
は
あれ。
はい。とは。
とは、あ、ごめんなさい。それ読め。
あ、これタイトルです。
タイトルですね。あれ。ちょっとごめんなさい。ちょっと見れない。
じゃあ読みましょうか。
はいはい。
抹茶さんの人類の 0.01% だけが信じているインチキ陰謀論を教えてください。はい。台風の進む方向はこっくりさんで決められているということで右ですか左ですか。だから今回ありましたよね、この8月に1回ちょっと中国方面行ったのにまた戻ってきたのはあれこっくりさんが言ってますので、なんかそれでどのこっくりさんがやってるのかも、誰がやってるのかも気になるな、それは。あれだね、このこっくりさんがこうやって移動してこう行くんだね、台風の進路通りに。これはこれで面白いですね。さあ続きまして
柴博さんですね。
はい。
人類の 0.01% だけが信じているインチキ陰謀論を教えてください。
はい。
99年人類の終末が来る、次のウイルス性伝染病で人類は滅亡する、チョメみたいなメシアが現れる。
メシアって救世主。
15年後に大津波が各地の都市を飲み込む。
あ、まあこれよくあるやつね。
うん、で次の総理大臣は小泉進次郎だと信じている一団がいる。
いやいや、まあ、ねえ、
まあまあ、
最後だけなんか急に大喜利感強くなったけど、失礼だけどね。
まあでも 0.01% 集めたらもうトップ当選だからね。
いや、マジでトップ当選よ。だから信じてる人がいたらもうそれでいいんですよ。
うん、
じゃ進次郎さんはね、ねえ。ちょっとあの小泉公文もすごいですからね。ね、あのでも顔はいいですからね、やっぱり。
あ、そうです。あ
のなんかちょっとなんていうの、総理大臣になった時にこうこのかっこよさはあるけど、
うん、
政策がどうなるかっていうの
は、ね、ちょっと心配な
部分もありますね。
だから著名みたいなメシアが現れるって。
いや、なんかそれそもそも俺がメシアだったんかいという話ですから。人類の 0.01% 信じてるんかいというね。
はい、
さあ、形でございました。
はいはい。
ではですね、メールの方から、紹介したいと思います。
お願いします。
メールはじゃあ著名が紹介していきたいと思います。はいはい。こんにちは、リエスン。キムタクは滑ってないよな、マングーさん。
はいはい、全然。
ドラフト覚悟していたケイスケさんということで、こちらラジオネームカーボンギアさんでございます。どうですか、キムタク滑ってなかったですか。
滑ってないですよ、彼は。
滑ってないですよね。
うん、
ちょっと大丈夫でした。
ちょっと滑ってましたね。
さあ行きましょう。人類の 0.01% だけが信じている、うん、インチキ陰謀論を教えてください。
はい。
アルミホイルを頭に巻けば電磁波から守られる。たまにいますよね、あの電磁波がどうのこうのみたいな。あの人なんなんかな。
誰も昔から言われてるから、俺たちの方が頭おかしいのか。
そう、わかります。なんかあなた変な電磁波出てるよみたいな。これ、いやいや、あんまわかんないですか。
わかんない。
言われすぎてちょっと俺が頭おかしいのかって思ってしまうよ、俺。
ね、なんかそのすごい防護して、うん、
やらないといけないのかなって。
ね、この辺すごい電磁波、あ、もう、あ、すごいすごいすごいみたいな。もう携帯とかの、うん、この文明が発展してから電磁波
集団盗聴。
そうそうそうそう。あ、そして怖いけどね。
怖いんだよな。
怖いんだよな、本当に。続きまして、チョメさんの広いおでこは、対潜水艦レーダーが仕込まれているということで、ピピピピとか、なぜ対潜水艦レーダーなのかわからんけど、
うん、
いつ使うねんって話ですね。あ、これですね。蛇におしっこをかけると腫れる。うん、よし、わかったということで、いや、あの、蛇におしっこかけると腫れるから、うん、ちょっと大きくしようとして、かけようとしてますね。
あ、腫れじゃなくて、腫れ上がる、う
ん。腫れ上がるの腫れるですね。なんか、ミミズにかけるととかあったじゃないですか。
うんうん、なんかあったっけ。
そう、ミミズにおしっこかけると腫れるっていうのは聞いたことあります。だから、あの、よし、わかったということで、実践しようとしてますね。続きまして、あ、いざとなると、東京都庁がトランスフォームして、ロボットになるということで、
うん、
ちょ、ロボ、あの、トランスフォーム系ね、うん、実はすごい、 あれなんじゃない、マシンなんじゃないかみたいなね、うんうん、ありますね。続きましてがですね、うん、頭とお尻にお金がかかるということで、これただの俺ですね。頭とお尻にお金かかるのはこれただの俺ですね。はい、以上でございます。さあ続きましてでは、ツイキャスの方から紹介お願いしてもいいですか。
はい、そうですね、ひふみさん行きましょうか。
はい、じゃあ読みます。人類の 0.01% だけが信じているインチキン暴論を教えてください。
ワンが洗車したら雨降る信者が年々増えさせてる。
洗車したら雨が降るね、うんうん、の信者が年々増えてきてるということで、うんうんうん、これもちょっと陰謀論ありますよね、うん、この晴れ男晴れ女もちょっと、
あ、なるほど、
わかります、はいはいはい、あ、ね、あの必要以上に言う人ちょっと腹立つよね、なんかいい、もうわかった、もうわかったからっつって、しかもなんか絶対雨男だって、これめっちゃ雨降るしって言われたら、なんか、うんうん、申し訳ない気持ちもなるし、あんま言うなよって思うね。
うん。ひふみさん、正弘修造の島、はいはい、島歌っていう、泡盛のアンバサダーになってますよね。
あらあらあら。
まあ、オリジン芸人も、
なってましたね。
なってますけど。
昨日ブーブさんが、いやいや言ってたやつですね。
そうそう、あゆむはなってる
のに、なってるのに、なってないのっていうやつ。
ね、まあ、このメインの、アンバサダーとはまた別で40人ぐらいいらっしゃるみたいで、うん、そのうちのお一人ということですね。
うちの水原のオーナーの熊野さんもなってましたので、うん、はい、ありがとうございます。
なんでよ、じゃあ逆にお前は。
だから俺も今ブブさんと同じ気持ちです。そう、もう今ここから目指していくポストですから。
でガラハベースもなんかキャンペーンみたいなしてるよね。
おかしいよ本当に。
なんでお前は。
まだちょっと そこまでの力がないというか、1年目まだ2ヶ月目なので、ここからどんどん鍛えていきたいなと。
そうですね。
ということで、
はい。
ま
どんどん来るかもしれないな。
そうそう、どんどん来るかもしれないので。はい、他には、
あ、そして万代さん行こうかな。
じゃあ万代さん行きましょう、
はい、
人類の 0.01% だけが信じているインチキ陰謀論を教えてください。
こち亀のストックはあと15年分ある。
あこち亀すごいよな、あれ、
ね、え、続いてんのまだ。
いや、もう終わりました。
あ、終わった。
そう、終わったけど、うん、こち亀ね、本当に話かぶらないし、
うん、
で、この僕も今たまにこち亀読み返したりするんですよ、
うん、
すごいね、もう20年以上前に、うん、要は遊戯王のカード今のうち集めといた方がいいぜみたいな、
うんうん、
っていうの書いてるんですよ、
うん、
で、絶対ここから20年後にプレミアつくからとか、
うんうん、
っていうの書いたりして、じゃあこの虫キングも集めましょうみたいな、うんうん、虫キングは今子供たちでこうだから、うん、まあ、流行らないとか、
うん、
なんかこういうこうなんですか、その秋元さんが書いたやつ、
うん、
ドンピシャで当てはまってるんですよ。で、うんうん、あ、じゃあプレステもなんかタイムカプセルに入れときましょうみたいな、
うん、
して、いや、もうプレステなんてこれからプレステ5とかまで出るからとかまで言ってるんですよ、
うん、
っていうのを全部当ててるんで、うん、こっち亀のストックだけはね、あと15年分あると。俺は 0.01% の方です。
いや、欲しいな、
ね、それ見たいよね、
うん、
そう、さあ、いいですね、万代さん。
あ、いいですね。
はい、続きまして、
円楽さん、
はい、
行きましょうね。
人類の 0.01% だけが信じているインチキン暴論を教えてください。
席は都市伝説界隈に利用されている。
確かにな。
利用されてる。
あの時しか見ないからな。
これね、しかも、昔は良かったですよ、うん。都市伝説感を出してたというか、
うん、
今はね、なんか洗脳されてる人。
なんかガチだよな。
そう、ガチ。
ガチでなってるよ。
そうそうそう、電池派の人と同じ空気が出てきてるとか、昔は、こういうの皆さん信じますかみたいな、
うんうんうん、
っていう感じで。
お笑いも入ってたんだけどな。
そう、昔の感じの方が逆にゾクゾクしたんだけど、うん、今ちょっと聞いてられないというか。
ちょっとな、
うん、
やっぱり、あの怖さがあるよな。
そう、で、
電池派の怖さがな。
そう、で、やりすぎ都市伝説で、
うん、
これ以上は言えないっていう時あるじゃないですか。
はい、
じゃあもう、テレビでやるなよじゃないけど、これ以上はちょっともう、ストップみたいな。
うん、
ねえ、こっからはちょっと先は踏み込めないから自分たちで調べてねみたいな。
うん、
これやってる意味あるみたいな時あります。
うん、
その先を知りたいのにね。
はい、
そう。ねえ、確かに利用されてる可能性ありますね、これは。おもろ、これ。
ああ、いいね。
はいはい。
では次、もう、ね、もう一度ひふみさん行こうかな。
行っちゃいますか。はい。
はい。
じゃあ行きましょう。はい、人類の 0.01% だけが信じているインチキン暴論を教えてください。
けん玉、実は下ネタ。
なるほどね。いやいや、そんなことないよって言ってるけど、いや、じゃあなんで、あんな構造になってるのみたいな。いやいや、だとしてもよ。
うん、
いやいや、下ネタだとしてどうしたらいいのそれは。あれ、実は下ネタなんぜって言われたところで、
うんうん。
ですからね。さあ、じゃあ、あと2つぐらい行きましょうか。
そう、2つぐらいか。
1つ、2つ。じゃあ、ラスト行きますか。
ラス ことにしよう。
はい、じゃあラストでいきましょう。
じゃあ沖縄大好きさん、
沖縄大好きさん行きたいと思います、はい、人類の 0.01% だけが信じているインチキン暴論を教えてください。
カレー甘口って書いているレトルトカレー実は激辛。
いやいや、それ味覚の問題でしょそれ。あの沖縄大好きさんがカレー苦手すぎるでしょそれは。あのレトルトの甘口ってめちゃくちゃ甘いから、あのもうちょっと辛くしてもいいよと思うもん、なんか、うん、あれ食えんかったらカレー食わない方がいいよ多分、うん、
あとリーの辛口めっちゃ辛くない？
辛い、あれはリーだけは辛い、
あれ辛いな、う
ん、
あれ辛いな、
あれ食えたもんじゃないよあれは。
食いもんじゃないあれは。
あれ食いもんじゃないですか。
食いもんじゃないな。
そう、ということで以上でございます。さあマングーさん本日の MVP お願いします。
万代さんのこっち亀かな、
こっち亀ですか ねストックあるよということで、
実はな
信じたいこれは、
そんなんか期待してる、ね、
そうです、本当に出てくるんで、実は
そう可能性ありますから、
ね、復活みたいな、
うん、そうで、ここからまた100巻続けますとかある可能性ありますから、はい、さあということで万代さんおめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあ来週のお題はですね、こんなサスケは嫌だ、あのね、サスケですね、はい、う
ん、
こんなサスケは嫌だ。
なんでサスケ？
サスケってジャンピングハンクライナーとか、そう、
という
、そう乗り越えていく
筋肉番付、
筋肉番付のこんなサスケは嫌だ。はい、はいはい、こちら募集しております。以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。ちょっとメールいっぱい来てたんですけど、うん、まあ、カーボンギアさんから言うと漫画大好き芸人、すごくお客さんも増えてましたね、うん、チョメさん一人だけ怪しい白い飲み物をやたらと飲んでいたのは喉を痛めていたのですね。それなら笑いも少なかったのも納得です。あれがよ、あれがね、
喉の調子悪いから笑い抑えてたんだ。
抑えてたんですね。いや誰がね、ね、あとは、まあ、アンツマさんも今世論にいますと、うん、初めての鹿児島県ですということでですね、ありますね、うん、さあということでごめんなさい、ちょっと紹介もできなかったですけど、うん、喉の調子も悪かったんでね、じゃあ、来週はまた36歳になったチョメノスケをお楽しみに、はい、ぜひ聞いてくださいという形で締めさせてもらいます。はい、はい、本日お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団音声金城理恵でした。
はい、
バイバイ。